障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション、ご機嫌いかがですか。小林奈々です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。11月ですね。でも本当に暑い日が長くて、秋がほんの少しな気がしますね。さあ、 FM 世田谷に新入社員さんがやってきたということで、私久しぶりに名刺入れを持ってきて、名刺交換しようかなと思って開いたんです。そしたらね、5000円が入っていた嬉しい。こういうことってない？あ、こんなところにお金入れてくれてる過去の自分みたいな、なんか臨時収入があったような、そんな気持ち。いや、これ私の正真正銘の自分のお金なんですけど、あー嬉しいな、いいことあったななんて思いながら今マイクの前でおしゃべりしています。まあそんな感じでですね、この番組は、こうやってくだらない話も楽しく、そしてのんびりとできたら、そんな時間になったらいいなと思いながら頑張っております。さあ、それでは今日も世田谷ハートステーション笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日は超大物ゲストをお招きしております。リスナーの皆さんも数々の映画やテレビドラマでおなじみかと思いますが、俳優の大地康雄さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
わー嬉しい。そしてこちらもおなじみでございます、世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さんもご一緒です。よろしくお願いいたします。
お願いします。大地さんに負けませんよ
どこでライバル視してるのも、
いやいやいや、
すごい、あの本当エネルギーがねすごい方々が今2人目の前にいますが、本当100人力ぐらいのエネルギーを感じています。
はい、
さあ、そんな大地康雄さんをお迎えしておりますが、はい、大地さんは熊本県ご出身ということで、はい、小学校の5年生からは石垣島に行かれて、
はい、
高校まで石垣島で過ごされました、
はい、
その高校卒業後就職のために上京されますが、
はい、
役者を志し、故伊藤祐之助さんに弟子入りをされます、
はい、
1979年、映画衝動殺人息子よでデビュー。主な出演作は映画マルサの女、バカ野郎私怒ってます、病院に行こう、砂の上のロビンソンなど、たくさんの作品にご出演されておられます。そして1991年の NHK 大河ドラマ太平記では、主人公の足利尊氏の腹心の武将役でご出演。最近では企画や脚本を務めた映画でもご活躍中でございます。大地康雄さん、芸歴45年ということなんですが。
そうですね、早いもんですね、
はい。なぜ大地康雄さんと大竹博さんがこうご縁としてつながったのか。
これはね、もう神様にね、はい、導いていただいたとしか言いようがないぐらいのね、
はい、
私がね、あの朗読会をやりたいということで、うん、大竹さんとこ電話差し上げたんですよ、
うん、
うちはそういうことやってませんっつって、
うん、
その時は話がもうそれで終わって、
はい、
でところが私もね、うっかりして、
は
あ、大竹さんとこ電話したっていうのを忘れてましてね、
はい、
もう一回電話しちゃったんですよ、
うんうん、
そしたら、あれ、あのお宅前に電話もらいましたよって
、はい、
でもううちはやってませんっていうことで、普通はそれで終わりでしょ、
はい、
そしたら不思議な大竹さんがね、
は
あ、よかったら一度お会いしましょうかと。
お、
うん、そうですか、じゃあぜひ、
うん、
お会いさせてくださいということで、
はい、
これがきっかけなんですよ。
へ
ー、それで、うん、視覚障害者の方たちもね、はい、交えた朗読会を、
うん、
ぜひ私もやりたいんだと、
うん、
それ分かったと、
はい、
自分が主催する方は任せてくれっていうことで、
うん、お
はい、で私もですねもうこれは縁だなと思って、はい、人に頼むより自分でやった方が早いなということで、うんうん、
はい、
でその時新宿の富山図書館というところへも同時に出入りしてまして、
うん、
そこで朗読会見させていただいて、そこに視覚障害者のね、
はい、
女性でもう竹内さんという方とか、
うん、
竹口さんという方、
うん、
この朗読を聞きましてね、
はい、
展示でやるんですよ、うん、
あ
展示を
展示で
朗読をする、
うんうんうん、
これがもうしびれましてね、
うん、
心に響いてね、
はい、
いやこんな素晴らしい朗読をする人たちがいらっしゃるのかと、
うん、はい、
ぜひ一緒にやりたいと、
うん、はい、
大竹さんがもう味方にいますから、
うん、
で申し込んだら喜んで引き受けてくださって、それでそれがもう今度で4回目ですかね、11月9日にウメトピアでやるんですが、
うん、
これがおかげさまで評判が良くてね、
うーん、
もうファンの方もついてるぐらいなんです。
わあ、じゃあ皆さん待ち焦がれてらっしゃる方が多い、
そうですね、ですからそこまでこう膨らませていただいて、
うん、
そして富山図書館でまたこれもやってるんですが、バリアフリーの上映会を、
はい、
うん、これも拝見しましたね。あれこれ人事でやったら皆さん喜んでもらえるんじゃないかと直感しまして、
うん、はい、
それで音声ガイドと字幕をつけたもの、
うん、
やったんですよ、
はい、
ウメトピア
で、ウメトピアでね、はい、
そしたらこれがまたおかげさまで評判が良くてですね、
お
ほうでぜひもう一回見てない人がまだたくさんいらっしゃるんで、うん、ということ で、
はい、
今年の11月25日にまた第2回の上映会をやることになったんです。
うーん、
だからこれももう大竹さんが全部セッティングしていただいて、
はい、
本当にねこんなご縁になるとは私も思ってもいませんでね、うん、もう本当感謝しております。
大竹さん、
はい、
大地さんから嬉しい言葉がいただけましたね。
ありましたね、
うん、
今ね大地さん僕のことを褒めてくれてるから言わなかったんですけどね、
はい、
実は一番最初電話出た時にね、
うん、
まあ1回目はもうちょっと本当に忙しいタイミングで、
はい、
まあ、簡単なお断りでセールスかなと思ったそんな感じ
でもね今の時代わからないから ね、 確かに、
そうね、うん、2回目の時、
はい、
私がちゃんとじっくり聞いていたら、
うん、
まず第一声で僕が申し上げたのが、
はい、
いいお声ですねって言ったんですよ、
そ
したら返ってくる言葉がね、
うん、
私俳優なんですよえって言って、
うん、
失礼ですけどお名前を伺ってよろしいですかって言ったら、
はい、
大地康夫ですって、ちょっと待てよと、うん、私も見えなくなって27年ですけど、
はい、
大地さんの作品は実は私、うん、見えてる時に、
うん、
大地さんの番組とか映画は拝見してるんですよ、
はい、
紹介されたマルサね、
うん、
マルサ怖いよね、
ね、
なえちゃん、
うん、
本当に怖いね、
うん、
だけどね、
うん、
そのマルサのね、
はい、
番組にも出られてたということで、
うん、
いいお声ですねって言ったら俳優ですと来ましたねしてえと思っててですね、
うん、
じゃあ私たちのためにっておっしゃってるんで、
はい、
すぐにお目にかかりたいですねっていうことで、
うん、
わざわざうちの事務所まで来てくださったんですよ、
ね、そうだったんですね、
奥様と一緒にね、
うん、
でそこで話が、はい、尽きれないというかね、
うん、
もう本当嬉しかった、
うん、
だからね本当になんていうかな導きというかな、
うん、
もう本当にねこれ神様が巡り合わせてくれたのねって、
うん、
本当にお互いがあってですね、
そうですね、
実はその1回目の人事は昨年もやってるんですけど、
はい、
11月25日はね、
うん、
大地さんのお誕生日だった。
いやいやいや、それは それは言わなくても
そ
う
ですね。それでね、はい、偶然にも企画がバッとやってね、みんなでハッピーバースデーを、ね、
すごい、
あの時は朗読会だったけどね、
うん、
で今度は人事をねやる予定で、
同じ11月25日、
もうだから私も年男、
うん、
大地さんも年男、はい、男、もうこれはねやっぱり愛通じるものばっかりです、
ですね、はい、上り流ですね。
そうです、
だから最初は、
はい、
大地はそうだなんて言わずに電話をしてるってことですもんね、
うん、そうなんですよ、すごいですよ、ね、
すごい、
だって声聞いただけでね、
うん、
画面は見てたとしても、
はい、
僕どんな番組出られてたかなと思ってね、うん、いた時僕は最後の作品の時、
うん、
世の中騒がせられた深川のね、
うん、
殺人事件でね、はい、まさにね、うん、その犯人役をなさったんだそうですよ。それで、まあ、エピソードいろいろお伺いしてたら、撮影をしていたら、うん、なんか本物が出てきたんじゃないかとかね、なんかいろいろあったりして、
それ
ってなりきれないで、お顔は今拝見残念ながらできませんけど、本人に腕そっくり、
うん、はあ、そうなの、
本当にそのようなね、あの俳優さんっていうのはなりきるそうですよ。でいろんな大河ドラマのこともお伺いしたりしてね、すごいなと思いながら、私にも直接触れさせてくださったり、声だけじゃないですよ、
はい、
だから僕のね今兄貴と呼んでますよ。
そうですよね、
そういう中でね、たった1年ちょっとの中がね、ここまでお付き合いをさせていただいて、視覚障害の私たちのために本当に第一線でやってくださってね、これは感謝しかないね。
そうですね、
はい、と思います、はい、
さあ後半もお話をお伺いしていくんですが、はい、ここでせっかくなのでリクエスト曲をお伺いしたいと思います、はい、大地さんは普段音楽は聴かれますか？
そうですね、たまにまあうちの歌が大好きなもんですから、
はいはい、
一緒になってなんか聴くことはありますけどね、
うんでも好きな曲があったらぜひリクエスト、
はい、好きな曲がたくさんあります、
はいはい、何がいいでしょうか？
後半のこれからの人生をね、
はい、
こんな風に生きていけたらいいなという曲がですね、
うん、
木梨昇吉さんの花っていう曲があるんですが、
はい、いいですね、
なんかこう道しるべになるような気がしまして、
はい、ではリクエストにお答えしたいと思います、はいはい、木梨昇吉花。木梨昇吉花でした。本日のゲストは俳優の大地康雄さんです。そして世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さんもご一緒にお送りしています。さあ大地さんは役者として長いキャリアを築いていらっしゃいますが、はい、自ら企画だったり制作、はい、脚本を手掛けられることも多いんですよね。
そうですね、脚本は1回だけですけどね、恋するトマトという映画を、
はい、
作りまして、
うん、
これは私が脚本企画主演でやらせてもらったんですが、
はい、
まあ実は人事もですねこれと深くまた導かれた映画で、恋するトマトっていうのがテーマが農業なんですよ、
はい、
で固い映画じゃなくてラブストーリーなんですね。で日本とフィリピンを舞台にした、
うんうん、
大ラブストーリーなんですけど、
はい、
テーマが農業なもんですから最後は北海道に、
うん、
上映会が集中しましてね、50数箇所 やりましたかね。
すごい。
そしたら最後の上映会が旭川だったんですよ、
うん、
夜打ち上げでね、
はい、
美味しいお酒飲んでおりましたら、うん、ある中年の方がお酒次に来られましてね、
はい、
大地さん東京帰る前に、
うん、
僕のふるさとへぜひ寄ってほしいと、
はい、
どこですかって聞いたら、
うん、
旭川から北の方に1時間ぐらい車で走った、
うん、
剣淵というところです、
はい、うんうん、
剣淵聞いたことないな、
うん、
酒の剣淵は知ってるけど
お酒はね、うん、
何やってるところですかって言ったら、
はい、
有機農業と、
うん、
もう一つ絵本で町おこしをしてますって。
へ、
絵本って聞いた途端に私絵本なんて読んだことも何も一回もないし、
うんうん、
全く興味がなかったもんですから、
はい、
断ったんですよ、
うん、
絵本は読んだことあるけど絵本は読んだことない、
うん、
そしたらこの井下さんという方がしつこいんですよ、ぜひ大さんに僕のふるさと見てほしいんだと、
はい、
もうこの熱意に負けましてね、
うん、
翌日いやいや行ったんですよ。
いやいやね、はい、
剣淵まで、
はい、
絵本の館というのが町のど真ん中にありまして、町は3500人ぐらいの人口なんですけど、
うん、
そこへ連れて行かれてね、
はい、
中を覗かせてもらったら、
うん、
もう子供たち十数名の子供たちがね床に座って、
うん、
読み聞かせをしてたんですよ、
はい、
うん、職員のお姉さんがね、
うん、
うんちのお話をしてるんです、うんうん、
はい、絵本でね、
子供はうんちの話大好きですから、
そうですね、
それでね、
もう大好きよ、
クライマックスにした
、うん、
近づくに従ってね、うん、絵の方へ詰め寄っていくんですよ、うん、全員が、
はい、
で、オチの言葉が最後ついた途端に、
はい、
全員が床にひっくり返って大笑いしてるんですよ、
うん、想像できます、うん、
もうびっくりしちゃいました、
ね、うん、
絵本ってのはこんなに子どもたちを喜ばせる力があるのかと、
はい、
うん、で次はあの農家のお父さんがね、
うん、
動物の親子の、絵本を、
うん、
あ、親子の別れの絵本、まあ、子どもの自立とは何かというのをテーマにした絵本ですけどね、うん、これを読まれた時なんか今度は一変して子どもたちがみんな涙ぐんで聞いてるんですよ、うん、私は一人一人の子供たちの表情にね、うん、もうすっかり見せられましてね、
うん、
それでこの周りのお母さんたちにも聞いたんですよ、
はい、
この絵本を読み聞かせ して、
はい、
お子さんにどんな変化があるんですかって聞いたら、あるお母さんは、いや、うちの子頭良くないけども思いやりだけは育ってますと、
あ
かね、
素晴らしい、
うん、うちの子は0歳からもうお腹にいる時から絵本読み聞かせしてると、
うんうん、
で2歳になったら自分の感じたこと考えたことをきちんと言葉にできるようになった、
う
ん、
そうですね、
うちの子は引っ込み思案で学校行くのも嫌がってたけど言葉の力がついて、うん、今友達もたくさんできて喜んでいくようになったとかね、
はい、うん、
まあ、集中力がついた、これをやったら次どうなるかという想像力が豊かになったとか、うん、五感が育っている 、
はい、
思考力が育っている、集中力がついて勉強するようになったとか、
うん、
いいことだらけなんですよ。
そうですよね、
いわゆる人間として生きていく人間力がね、
はい、
絵本を通じてもう確実に育まれてるんですね、
うんうんうん、
で私なんかももうそれから絵本親戚の子なんかに読み聞かせ するんですが、
うん、
不思議とね自分の心がね、
はい、
純粋さが蘇ってくるのよ、
うん、はい、うんうん、
枯れてた感性が蘇って、
うん、
で大事なことに気づかされるんですよ、
はあ、
なんか大人にもねこんなに影響があるのかと、うん、だから剣淵はもう絵本を通じて親と子の絆が深まってね、
はい、
大人同士の絆も深まって結果的にねもう平和な街が出来上がってるんですよ。
そうなんですね、
私ももう感動しまして、
はい、
これはぜひ映画にして、
はあ、
全国の方にお届けしたいということでジンジンが完成したわけですね。
そうだったんですね、
だから全部でつながってるんです
よ、うん、
これもね映画の神様に導かれた、
はい、その通りだと思います、うん、
もう井下さんが酒継ぎに来なかったら
そうですよ、
もう翌日東京帰ってましたから、
ね、うん、
ね、不思議なもんですね人間の縁というのはね。
そのジンジンの上映会が11月、
はい、
25日にあるということなので、
そうですね、
はい、ぜひリスナーの皆さんにも足を運んで見ていただきたいですよね。
そうですね。
で
もまあ絵本を長年離れ離れの親子が一冊の絵本で、
うん、
絵本が奇跡を起こして感動のラストになるんですが、
はい、
まあ、おかげさんでこれ全国で約30万人ぐら
い
ご覧いただいたんですかね。
うん、
旭川刑務所でもやりましたよ。
そうでしたか。
いろんなところで、
うん、
で200人ぐらいの受刑者の方が感動のアンケートをいただきました、
うん、
びっくりしましたね。
響いたんですね、
もう自分もね10年以上会ってない息子と娘がいますと、うん、
はい、
で私が主人公を務めてるのは銀座風呂っていう男なんですが、はい、大道芸人をやってる、
うん、
これ最後絵本を作って娘に渡して、うん、本当に感動の最後が展開されるんですが、
はい、
銀座風呂は絵本を作って長年娘との空いた穴を埋めてみせましたと、
はあ、
こんな方法があるのかとびっくりしましたと、
はい、
自分もここを出るまでになんか子供たちにできることを自分なりに真剣に考えてこれから生きていきますありがとうございましたとかですね、
うん、
そういう受刑者の方々のも感動のアンケートがいっぱいいただきましてね、
はい、いいですね。本当にまさに心がジンジンする、
はい、そうですね、
映画
バルセロナで、
はい、
アジア国際映画祭というのがあったんですよ、
はい、
そこでも上映したんですよ。
あ、
そしたらね、おかげさまで手前味噌ですけど、そこで主演男優賞いただきまして、
すごい、おめでとうございます。
で、ね、私はちょっと仕事で行けなかったんですが、スタッフがね、大地さん、もう多くの外国の方も日本人と同じところで笑って、同じところで泣いて、同じところで感動してましたよ、
はい、
そういう報告を受けました時はもう、いやー、映画とか絵本には国境ないんだと
ですね、
本当に嬉しかったですね。たっぷりの、 思いがある人事ですので、ぜひ11月25日は、
はい、
誕生日プレゼントはいりませんので、ぜひ見に来ていただければと思ってます。
梅トピアに、
はい、
はい、いらしてください、はい。本当にたくさんのお話を聞かせていただきましたが、ね、次回もたくさんお話をまた伺わせていただきたいと思います、はい、大竹さんもたくさん次回は喋ってくださいね、
今日は口数が少なくて感動しております
伝わっております。私も、本日のゲストは俳優の大地康夫さん、そして世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹宏さんでした。次回もよろしくお願いいたします。
こちらこそ
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今年で2回目の開催となる成城町ギャラリーは、世田谷区で働く障害を持つ方々の作品展です。11月中に開催されるとのことで、内容についてお話を伺いました。
私、成城ホールでイベントを担当しております成田です。よろしくお願いいたします。成城町ギャラリーは、成城ホール1階にある桜カフェのケージスペースを利用したミニギャラリーです。区内、地域、そして成城ホールを利用して活動している団体や、サークルの作品、写真を中心に展示を行い、地域の方々が展示を通して交流できる場を作ることを目的として開催を始めました。今回は、11月17日日曜日まで開催をしております。成城町ギャラリーは成城ホール1階桜カフェの掲示スペースを利用して、掲示をしておりますので、ぜひ皆様お越しくださいませ。
世田谷サービス公社共同推進課の土屋です。世田谷サービス公社で働く障害者の創作表現の場の提供を目指してカレンダーの制作を始めました。カレンダーの挿絵はすべて障害のある従業員が季節に合わせ描いたものです。どれも素敵な作品ばかりで、今年も選定がとても難しかったです。展示されている作品は四季をテーマにしており、冬だったら雪だるまだったり、夏だったら花火だったり、季節に合わせた作品が展示されております。成城ホール1階の桜カフェで展示されている作品の原画をぜひご覧ください。
今日は世田谷区で働く障害を持つ方々の作品展、成城町ギャラリーをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。ジンジンの映画見てみたいですよね。ぜひ皆さんお申し込みください。11月25日月曜日です。保健福祉医療総合プラザ梅トピアの1階で上映されます。13時開演です。大地康夫さんによるトークショーも行われます。お問い合わせは梅トピアまでお願いします。もちろん無料です。優先席や音声ガイダンスもありますよ。ぜひお申し込みください。メッセージの宛先は 834@fmsetagaya.com、 こちらまでどうぞ。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。